はい、こんにちは。4月10日木曜日の孤独の儚いラジオです。こんにちは、儚い凛太郎です。毎週月曜日と木曜日と土曜日はここと雄三さんをゲストにお迎えして10分雄三を配信してるんですけれども、こことさんがちょっと仕事がお忙しいということで今週分がの10分雄三が収録、一緒に収録ができませんでしたので、私が一人で、お話をする、特別版も、配信しておりまして、で、金田一耕助の映画、横溝正史原作の金田一耕助映画について、ちょっとね、いつかどっかで話したいなと思ってたことが、あったんで、それを2回に分けて、で、前回が、市川崑監督の、極本拓磨の手前で言うた、ついて、これは、オールドラブ、いわゆる大イラクの恋の話じゃなんじゃないかっていうね、それに気づいちゃったっていう、年だけに、気づいちゃったっていう話をしまして、で今日は、一方本当にほぼ同時期に公開されてこちらも大ヒットした、松竹の野村義太郎監督の八つ墓村、1977年公開ですね。これはそういうね、お威楽の声とかそういう話じゃなくて、作品の評価について、ここ10年ぐらい、ホラー映画っていう見方がそういう側面からっていう評価が再評価されていて、私はそれはそれで合ってるって言いますか、そうだとは思うんですけれども、ただ最近ちょっと YouTube でたまたまこのね、八つ墓村について話をしている番組を見たときに、ちょっとそれ違うんじゃないのっていうふうに思ったことがあったんで、その話をしたいというふうに思います。ただそれ話している方が若い方で、私のように、そういうね、横溝正史ブーム、近代一映画ブームをリアルタイムで、見た、あと原作 も大不安っていうふうじゃなくて、原作は読まれてないようですし、本当に今の見地からちょっと古い、50年前ですからね、約半世紀前の映画を見るということ。あと、やっぱり見る、予備知識としては、これホラー映画だということで、ご覧になっていて、その見地からどうだっていう話をされていて、ちょっとね、それはね、だから、そうなると仕方がないといえば仕方がないんですけども、ちょっとやっぱ違うかな。だからホラー映画だと思って見ちゃうと違うよっていう風にね、多分思う人もいると思うんで、この辺の話なんですが、だからそうですね、計画をしないといけないですね、ネタバレです。もちろんネタバレです。ネタバレしないとこの話できません。で、そうですね、何から話せばいいのかな。そもそもやっぱり横溝正史の作品自体が全体がオカルトチックというか、いろんなね、因縁とか、伝説とか呪いとかそういったものを利用した犯罪が起きたりね、そういうのが、多いんですけれども、そんな中この八つ墓村っていうのは、岡山の、産地に、戦国時代に落ち武者が8人やってきて、でその落ち武者をその村人が殺してしまったがために、その8人の落ち武者の呪いがずっとかかっていて、戦前、には八つ墓村の、地主が村人を、32人虐殺してしまうという、そういう事件が起きたと。でそれから20年ぐらい経って戦後になって、その虐殺した地主の息子が、またその村にね、逃れていたけど戻ってきた時にまた殺人事件が起きるという、ね、そういうような話なんですが、 だから本当に横村誠史の作品の中でも一番こうそもそもオカルトチックというかそういう設定の話ですし、あともう話題になったのはその、まあ、32人この、まあ、小説原作の中で32人戦前に殺した事件があるんですけど、実際に、岡山のね、津山でも30人が殺されるという事件があって、で、まあ、この事件ね、実際のいわゆる津山30人殺しの事件も、そもそも事件が起きた時にね、なかなか報道管制があって知られなくて、まあ、戦後になって松本清張が戦前こんな事件があったということを、紹介したりっていう形で、ただ横溝正史は、まあ、その頃戦中は岡山に疎開をしていたんで、まあ、そこでその事件があったということを知っていて、まあ、それをネタにしたということですけど、ただそういうね、村人を大量虐殺したっていうことだけは、モチーフにしたんですけども、その原因とかね、そういったことは全然実際に起きた事件とは違っていて、その辺も今から20年2、30年前になっていろいろと事実が、分かってきて、まあ、いわゆる村社会が原因っていうかね、であるがために起きてしまった事件っていう、そういったこともある事件なんですが、まあ、それは、まあ、さておき、それが原作はもちろんなんですが、そういうね、いろいろとこう、まあ、八幡村のたたりだという映画の宣伝文句にもあるように、そういうたたりになって、起こった殺人事件というふうに思われていたけど、やっぱり最終的には合理的な解決というか、ちゃんと真犯人もいてただれじゃなかったということで、終わるっていうのが原作、なんですけれども、この、映画、八幡村ではそれが本当にそうなのかと、実はやっぱりただれでだったんじゃないか、呪いだったんじゃないかっていうことを、まあ、暗示して終わる、まあ、それがね、呪いなのかどうかって証明することができないんで、渥美清志演じる金田一耕助が最後の謎解きの時に、その犯人森宮子が、天子のそのね、落ち武者の、血を引いているっていう、そういったことまで、解明して、その因縁といいますか、それを、説明して、で最後、その事件があった村を、山の上から、落ち武者たちが、見ているシーンで終わってね。だから暗示でしかないって言いますかね。だから物語の構造としては、さっきも言いましたように、そういう、ね、オカルト事件と思わせておいて、実は合理的に解決をしたけれども、果たしてそうだったのかという、まあ、ミステリーではたまに、ある、オチですね、それを映画でもやったっていう、そういう作品であって、だからこれホラー映画じゃなくてやっぱりミステリー映画だと思うんですよね。だからこれホラーとして、見ちゃうとちょっと違うんじゃないかという、ミステリーだったけど実は最後のオチで果たしてそうなのかっていうのがオチっていうね。だからまあ、だからこそ近年になればあんまりそこに着目した評価っていうかね、それが、あんまりなかった。それが、まあ、近年になってそれが出てきて、で今ではなぜかホラー映画というふうに言われるようになったっていうね、それがすごい違和感で、ね、あります。まあ、野村義太郎監督といえば震える下もあれも起きていることは、オカルトでもホラーでも何でもない、破傷風にかかった少女の話と、それに苦しめられる、 両親の話なんですが、まあ、ただあれ映画ね、今の見地で見ると当時の病院の描写が怖いっていうね、こんな劣悪な状況だったのかっていう、ね、それが怖いんですが、それをあのホラー調に描く、まるであのエクソシスト悪魔付きであるかのように描くっていうね、それと同じで、実際はあのまあ、犯罪殺人事件なんですけども、まあ、それをまあホラーであるかのように描く、まあ、途中ね、あの小川真由美演じる宮子が、クライマックスであの、ね、人相が変わるっていうね、悪魔じゃないわ、魔女なんていえば鬼女のように、人相が変わるとかね、そういう描写もありはしますけれども、あれはあれで、あのそれを見てるあの萩原健二、証券演じる達也の視点ではそういうふうに鬼のように見えたっていうことを表現しているとも、言えるでしょうし、まあ、その辺のね、あの、まあ、曖昧っていうか実際どうだったのかっていうことにこう余裕を持たせる、そういう映画だったんじゃないかなと思うんで、あのこれから 見られる方はあのね、とりあえずミステリーとして見てくださいというふうに、言うしかないですね。まあ、あの原作もね、じゃあミステリーかというと、ミステリーというよりはあのスリラーという感じで、主人公の寺田達也がその八坂村に連れて行かれて、そこであの怖い、危険な思いをするという、で金田一耕助もあのあんまり出てこないんで、あのこの映画を見てね、まあ、金田一耕助が厚み教師だっていうことで、結構そのかっこ笑い的な感じで語られることも多いんですが、で、ね、その厚み教師演じる金田一耕助は何もしないっていうふうに、そのね YouTube チャンネル番組でも言われてましたけども、原作もそうなんで、原作もこの金田一耕助本当何もしない感じな時にどっか行っちゃったり、ね、するんで、その辺もまあ含めてと言いますか、とりあえずあのねミステリーサスペンスとして見ていただきたいなというふうに思います。んでは、今日は、映画八坂村の、まあ、最近のホラー映画としての評価に対する、ホラー映画としての評価っていうかね、そういう側面もあるっていうのは間違いないと思うんですけれども、ただそれを前面に押し出されるとちょっと違うかなっていう、そういう話でした。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。